ドラマ海原ひろみつの新境音。この番組はドラマー海原ひろみつがお届けする音楽情報番組です。ドラマーとしての視点で音楽の街川崎から全国全世界、そしてあなたに音楽や楽器を楽しんでもらいたいと思いお届けしております。新境音とは心に響く音を伝えるをテーマに、音楽で素敵な体験をしてもらい、あなたの時間を豊かにしてもらうことを目的にしております。この放送は JR 武蔵小杉駅から歩いて3分、武蔵小杉タワープレイスビル1階にございますサテライトスタジオより公開生放送をしております。またツイキャスでも同時生配信をしております。ツイッター内でドラマー海原、もしくはアットマーク DRUM_UNA で検索していただけると、この空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方でもお楽しみください。はい、ということで今月も始まりました、ドラマ海原ひろみつの新境音です。5月に入ってですね、ゴールデンウィークということで、いかがお過ごしでしょうか。子供の日ということですからね、やっぱり鯉のぼりとかね、あげてるお家もあるんじゃないのかなと思いながらですね、街を見ているとですね、やっぱりちらほらちらほらと鯉のぼりが見えるとね、なんかね嬉しい感じになってきております。ゴールデンウィークもね、やっぱりいろいろみんな楽しいこといっぱいやりたいですよね。やっぱり音楽というところでもライブもあるし、でライブ会場に行けなかったとしてもですね、今はですね結構配信ありますのでですね、このゴールデンウィークの休日をいろんな音楽の楽しみ方で埋め尽くしてですね、ぜひ楽しい時間を過ごしていただければなと思います。その中の一つとして今日はこの時間、ドラムの番組ということでですね、お付き合いいただければなと思います。よろしくお願いいたします。でね、前回のラジオですよ。前回のラジオは、アメリカの方からなんと、ヨヨカちゃん、12歳のね、天才少女ドラマ、ヨヨカちゃんがね、ゲストで出てくれたんですけど、もう日本に帰ってきてるということでですね、各地でソロライブやっております。この間はね、ネオンの夜音とかね、出ていたりとかね、なんか、いっぱいライブがね、決まってるのでね、ぜひ、チェックしてみてください。そんなヨヨカちゃんからのね、楽曲をまずお聴きいただきたいと思います。それではお聴きください。ヨヨカでスパークリング。 はい、ここからはうなのあなたの夢を応援するワンポイントというところですね。ヨヨカちゃんのスパークリング聞いた後はですね、このコーナーですね、NLP を使った今回も心理テストのようなものをですね、ちょっとやっていきたいなと思っております。今回はなんとですね、まあ、こういう喋り方をしたら、あ、もっとね、相手がスッと受け入れてくれるんだろうなということがね、わかるんですよ。実はですね、こういう違いとこういう違いって本当ね、ちょっと違うっていうだけなんですけど、大きな違いっていうことをちょっと理解しながら、バンドとかで使うとめっちゃスムーズにみんなと意思の疎通ができるわってなるんで、ぜひ今回はですね、この関係性のフィルターっていうところでちょっとこうですね、やっていきたいなと思います。まあ、これをですね、知ることでですね、例えば誰かから教えてもらう力がすごく向上します。まあ、この人気が合うなって思ってもらいやすくもなります。まあ、そういうね、いろんなことのね、良いところがですね、実はね、分かるようになってきますので、早速行ってみたいと思います。今回も行きますけど、なんか今回はね、いつもね3択とか4択なんですけど、2択です。 A か B のどちらかになるので、もうすぐ決まるんじゃないかなと思ってます。では質問の方行ってみたいと思います。質問の1つ目、自分がですね、やりたいこと、それを達成したい、それをね、成し遂げたいと思ってるんですけど、それを新しいことを学び始めた時に、どちらの傾向が強いですか？ A、 もうね、これね、以前から知ってるあれと一緒。もうね、あれでしょ、8ビート、8ビートじゃね、これ、あれ、8ビートで一緒だよね、という感じで、すでに知っている知識とつなげちゃう。で、B、学ぶことにね、新鮮さを感じる。あ、これ、8ビートだけど、え、これなんか8ビートの新しいの違うの？なんか違うの？え、ちょっとやってみる。やってみるよ。っていう、こう、A と B、選べましたか？では、どんどんいきますよ。質問の2つ目、例えばですね、この成功、まあ、自分のやりたいことが達成できる、そのための教材とかセミナーとかね、ドラムセミナーとかね、音楽セミナーとかね、なんか DVD の教材とか、そういう口コミ、こういうのあるよって口コミ聞いた時に、どちらの反応を取りやすいですか？A です。まあ、今までの教え、誰かが言ってた、なんか DVD とか、セミナーとか、なんかね、なんか音楽教室の、そういうね、話と共通点を感じたら、安心して、それを申し込んだり、手に入れたりすることができる。これが A です。共通点があると安心するんだよね。あ、あの先生も言ってた。あ、あのドラムの人も言ってた。ああ、一緒だ。あ、じゃあ大丈夫だ。これが A です。次が B ですね。B の方。お、なんかね、今までなくね？これ新しい。なんかね、いや、これ初め、あんまり知ってる人いないんじゃないかな。ちょっと、これ買っといたらいいんじゃない？これ知っといたらいいんじゃないの？って思いながら、新しいことにね、すごい魅力を感じて、申し込みをするのかね、その教材を買ったりするのかっていう、そういうのを検討する。これが B の方ですね。選べましたか？はい。では、質問の3つ目。質問の3つ目ですね。もうね、自分がドラムをやる、まあ、バンド活動をやるとかね、まあ、そういう風な活動をする上の作業で、どちらの感じ方をしがちかという、どっちの感じ方をしがちかっていうことなんですけど、A ですね。やり方が、なんかね、コロコロ変わることが多いとね、戸惑ってついていけないんです。いや、ここの A メロさ、コード C、D ってさ、行くじゃん、みたいなやつ。いや、 やっぱ、ここね、A だけにしとこうか、とかね、どんどん変わったりとか、さっきまでね、8ビートだったんだけど、ここ2ビートにしようぜ、とかっていきなり言われて、いや、ここハーフタイムだな、とか急に言われたりとかね、コロコロ変わるとね、ついていけない。これが A の方です。B の方ですね。まあもうね、同じことばっかりで、変わり映えしないとね、飽きちゃうんですよ。もうね、8ビートしかやんなくていいよ。君、8ビートだけ。もう8ビート命。ずっとやってください。ツッツッタン、ツッツッツッタン、ツッツッ。そうすると飽きてくるんですよ。なんか違うことやりたいな、ちょっとシンバル入れたいなとかさ、なんかこう、スプラッシュで、チッチッチッチッチッチッとか入れたいなって思っちゃうんだけど、もうね、もうずっとこれ8ビートだけやるとかね、するとね、変わり映えしないから飽きちゃうっていう人が B の方です。選べましたか？では次の質問の4つ目。もうね、メンバー、バンドのメンバーいますよね。まあセッションでもいいですよ。なんかこうね、一緒に音楽をやる相手から、この人気が合うなと思ってもらうのは上手ですか？それとも苦手ですか？では A の質問ですが、無理なく相手のペースに合わせてですね、まあマッチングするんですよ。いろんなことがね、あ、わかるわで気が合う、そういう状態を、その関係を構築できる、これも得意ですわっていう人は A ですね。で、B の方。ペースをね、相手のペースに合わせたりとか、なんかね、相手と分かるっていうのがね、そういうのはね、なかなかない。難しい。ちょっと苦手かも。そうねって、なんとなくこうね、相手と合わせたいんだけど違うんだぜ、感を全開に出す人。これは B の人ですね。はい。では、質問の5つ目。いつ見ますよ。質問の5つ目。まあ、例えばですね、ドラムのセッティング、あると思います。まあ、楽器、まあ、エフェクターとかね、ギターとかでもあると思うんですけど、そういうものをですね、いろいろ変えたくなるわけですよ。まあ、なんかこう、シンバル変えたいなとか、なんかね、エフェクターこういうの変えたいなとかね、あるわけなんですけど、これどっちのタイプかっていうのはね、ちょっと、考えてください。A ですね。もうできれば一個決めたらもう固定。もうこのセット。このセット。もうね、この並び方も、この角度も全部これベスト。現状維持。もうバッチリ。これ A の人ですね。で、B の人。いや、この配置もうね、飽きちゃったんだわ。つって、もうどんどん変えたいの。あ、エフェクターもね、ちょっとね、オーバードライブあったけど、ちょっとオーバードライブやめとこうかな、ブルースドライブにしとこうかなとかね、コロコロ変えちゃう。もうシンバルもね、コロコロ変えちゃうとかね。もうね、タムもね、ワンタムだったのに2タムにしようと思ったらね、気がついたら3タムになってたりとか、もうそういう感じで、もうコロコロ頻繁にしたくなる人は B ですね。さあ、選べたでしょうか。さあね、これね、もう A 多かった人、B 多かった人っていうところで判断してもらいたいんですけど、これが今回、何がわかるかっていうとですね、関係性の、フィルターっていうところですね。自分が、どういうふうな関係性を強く感じて物事を捉えるのかっていうところがわかります。ちなみに A の項目が多かった人は、類似性のフィルターっていうのが強く働いています。B が多かった人、相違性のフィルターっていうのが強く働いています。ちなみにですね、この、まあ、類似性と相違性とかね、いろいろあると思うんですけど、じゃあどういうふうに使えるのかっていうところなんですけど、まあ、類似性のフィルターっていうのが動いている時っていうのはですね、まあ、情報、受け取った情報からですね、相違点、違う部分、相違点とかね、そういう部分をね、削除しちゃうんですね。で、物事に共通している類似点にフォーカスを置いちゃうんです。 あ、違う、あ、これ違う、やめた、いらない、いらない、いらない、あ、これ一緒、これだけゲットすればいい、みたいな人ですね。で、まあ、類似性がこのね、優位な人はですね、しばしばね、まあ、少数の、まあ、例からですね、こう、一般化するっていうところがあるんですけど、その、少数の例っていうのは、ちっちゃな、その、類似してるところですね、範囲が狭いところを一般化するんです。自分の中で。常識、自分の中の常識にしちゃうっていうことですね。うん。で、何が共通してるのかとかね。で、それほど変化していなかったということについて中心に発言をしがちですね。うん。そういうところにね、まあ、例えば、同じとか似てるとかね。うん。共通してるとかね、変わらないよねとか。まあ、ここは現状維持かなっていう言葉を好んで使う傾向があります。なので、その類似性の人だなって例えばメンバーの人ね、あのギタリストがそうだなと思ったらそういう言葉を使ってあげると、おお、分かるお前っていう風になるわけですね。共感を得やすいわけなんですよ。で、ちなみに相違性のフィルターが働いた人、うん、こちらですね、情報から類似点を削除しちゃうんですね。一緒な部分を消しちゃうんですよ。そして相違点にフォーカスを当てるんですね。もうずっと8ビートつっつったつっつったもうこれいらないもういらないつっつったチッチッとかなんかこうね、トトトトトトトトンとかね、そういうところだけフォーカスしちゃうんですね。このフレーズかっこよくない、うん、ここにスプラッシュ入れるのさ、なんかすごい斬新だよねとか、このリフよくない、全体見ないんですね。ほとんど一緒なことをやってるところは見なくて、ほんの一部の違う部分、うん、ここにね、すごい興味を持ってね、注目するっていうのが、もう相違点のフィルター、働いてる人ですね。もう、どういうふうに違ってるのかっていう発言をする傾向にあるんですよ。あれさ、やっぱ違うじゃん。あいつやっぱ違うよね。こういう形ですね。まあ、違う、異なったとか、まあ、新しいとか、うん。まあ、変化ある、革新的な、ユニークなっていうような言葉を使う傾向にあります。なので、もし、ベーシストが、そういうふうにね、なんか変な、なんか、ルートを弾かないで、ずっとスラップだけやってるとか、曲をね、もう全部、俺はお前らと100対100で、100% でぶつかり合うんだ、ぐらいの勢いで、攻撃し合うみたいなようなね、バンドがね、僕の友達にあるんですけど、コンセプトで。はい。そういうパターンの場合は、もう、お前のベース、新しいな、やるじゃん。なかなか、もう、他にいないぜ、っていうふうな言い方をすると、そうだよね、っていう感じで、コミュニケーションが取れるんですね。はい。こういうね、ところとかね、わかるだけでも、本当に、バンドの運営っていうのはですね、円滑になったりとか、まあ僕なんかサポートをやってたりするので、あ、わかる、新しいよね、そういうことっていうのはね、そういうふうにね、言い方をしてあげると、じゃあ、また次もお願いしようかなっていうふうにね、ちょっとあれになったりとかね。まあ、やっぱりね、接して空気感が良くなっていくと、やっぱりね、長くね、付き合うこともできますのでね、やっぱ音楽って続けていくのってめっちゃ大事だと思ってるので、そういうところでこういう心理的な部分っていうのを知っておくとですね、すごくためになりますね。まあそういう形ですね、関係性のフィルターっていうもの、うん、こういう部分の、心理の部分ですね、今回はこの部分お話ししたんですけど、まあ過去にも結構喋りました。これ全部でね、14種類あるんですよ。そのうちの多分ね、12種類ぐらい喋ったんですけど、よかったらね、今までの、そういう心理の部分をですね、知りたいな、もっとなんかバンドのメンバーとね、うまくいってないんだよね。もっとね、仲良くなりたいんだよ。うん、バンドのメンバーだけじゃなくてもいいんですよ。例えば、恋人とかね、奥さんとね、うまくいきたいなっていう場合、このちょっとの違い、うん、ちょっとの違いはね、本当にね、あ、わかるってなるか、あ、そうかってなるかっていう部分ですね。例えば、生活の中で言うんだったら、お金ですね。お金、コインとか、500円玉とか、50円玉とか、10円とか、1円玉とかってあると思うんですよ。これをパンとこう、目の前に置いて、これ、どう思いますか って言った時に何か違いますかとかって言った時に、あ、これ全部、あ、価値が違いますっていう風に言ったら、違うっていう部分で見てるので、あ、この人は違うところを見る意識があるんだなってなるし、あ、これ全部日本円でしょって見た場合は、あ、お金というところで一緒なんだっていうところで、あ、この人は一緒のことを好きなんだなっていう風に見たりもね、できたりします。そういう風にね、いろいろ発言を見てみると面白いんですね。音楽のね、中でも曲の中で、あ、ここ近いなとか、いつもこれ一緒だなって思ってたら、あ、もしかしたらそれはね、あ、一緒っていうところに注目をするフィルターが働いているかもしれません。ということでですね、以上が関係性のフィルター、これを知るっていうことはですね、音楽をねやっていく上で非常に役に立つというお話でした。ではこの後はですね、実はですね、なんと今日ですね、今ちょうどライブをやってるんです。やってる、このちょうどラジオの裏でライブやってると思うんですけど、フルムーンっていうバンドがありまして、なんとですね、ずっとあのデビュー 10周年だったんですね、この間で。なんとですね、今日の朝の2時16分からのテレビ番組で、そこでですね、タイアップが決まってですね、最初の1回目見てたんですよ、僕。で、そのね、タイアップしていたそのフルムーンの曲っていうのはですね、ぜひね、皆さんにもね、聞いてもらいたいなぁなんて思ったりもしてましてですね、その辺もね、ぜひぜひやってみて、この後流すんですけど、これを叩いてみたを叩いてほしいなとか言われててですね、こうね、やっぱりね、そういう風にね、今まで言われたことはなかったので、仲良かったバンドで、うん、今度はね、そういう叩いてみたとか、そういうのを身内から募集してみようかなと思ったりとか、あとは今ツイッター、まあ、ツイキャスでも同時配信してるんですけど、今後、まあ、来月からできたらいいな、あなたの曲を僕が叩いてみますっていうコーナーをね、ちょっとね、やってみようかなと思ってます。ですので、ぜひうちらがやってる曲を広めてほしいですっていう思惑でもいいですぜひね、ツイッターの方でこの曲ぜひ叩いてみてくださいみたいなね、そういうね、投稿をしますので、そこにぜひコメントとか、この曲ですとか URL とかね、載せてもらったらですね、その中からどういう条件にするかまだ考えてないんですけど、来月からですね、あなたの曲をラジオで僕が叩いたバージョンで紹介させていただこうかなと思ったりしますので、ぜひそちらの方の、情報もですね、楽しみにしていてください。それでは前半戦はこちら、今言いましたフルムーンの曲で、一旦 CM の方に行きたいなと思います。それではお聴きください。フルムーンでシャットアウト。
できない、そんな人だけにはなりたくないから。
ドラマーさんいらっしゃーい。ということで、後半からはゲストドラマーの登場でございます。本日のゲストドラマーは、ブンさんでーす。
はい、どうも、関西在住の、メタルドラマやっております。ブンと申します。で一応別名で荒ぶるヒゲという名前でもやらせていただいております。今日はね、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いやーねー、
好きなものは洋裁。
洋裁あれ洋裁って、縫う方ですか？
あ、その手があったか。
白の方ですね。
いっぱい円形とかね、鉄の板とかいっぱいつけたりして。
なるほどですね。メタルらしいな
ー。もう、いかにどこに、この、ここにどこにつけたろかっていう、
ね。なるほど。
そこに美学を感じる人です。
わかります。そんなね、ブンさんなんですけど、この間ね、ライブハウスで、イベントで、サポート同士でね、
ですね、
ご一緒させていただいて、うわー、なんかすごく叩くな、この人って思いながら、めっちゃいいドラム叩くなと思ってですね、つい、ラジオ出ませんかってこういうふうにさせて。
本当ありがとうございます。
ねそうなんですよ。
まさか、こうやって関東のこう、うん、番組出させていただけるっていうのが、
はい。
びっくりしました。
ね、今日は関西から来て、
うん、そうですね。
わざわざ。でもこの後ライブなんですよね。
そうですね。まあ、後ほどね。
サクッとネタバレしちゃいましたけど。
ライブのためにね、前乗りしております。
はい、そうなんですね。ブンさん自身は、はい、ドラムめっちゃ叩くなっていうのはもう分かってるんですけど、どれぐらいの、まあ、時から叩いてるのかなって、まあ、ドラム始めたきっかけとかって何なんだろうなっていうふうにちょっと気になってるんですけど、どうなんですか？
まあ、この僕ちょうど年齢的に、
はい、
まあ、大体小6ぐらいから僕始めたんですね。小6、中1ぐらいから。で、まあ、その始めたきっかけっていうのが、
うん、
ちょうど僕が小学校のその6年生の時に、
はい、
阪神淡路大震災、
うんうんうん、
これがありまして、
はいはいはい、
で、僕その頃野球をやってたんです。
でも、お姿は野球をやってるようなキャップも、なんかすごいスポーティーな、うん。
野球ならキャッチャー、サッカーならキーパー。
なるほど、がっちりですね。そして音楽なら
ドラム。
がっちりですね。
その当時のね、お友達に、
はい、
当時なんだっけな、ギグスだ、ルナシーさんが乗ってる雑誌を見せていただいて、あのドラムセットに憧れまして、深夜さんのドラムセット、あの頃すごいいっぱいつけてあった。
つけてましたよね。深夜さんと言ったらもう、要塞ですよ。さっき言ってたまさに。
まさにそうです。
そして、宙を舞う回転ドラムとかね。
お古くはモトリークルーの。
ああ、そう。
トミー・リーの。
深夜さんも回転してましたよね。
ね。
うん。あれをね、一回はやってみたいですよ、僕もね。
あの姿を見て、
うん、
そう、まあ、やっぱりその頃からすごく僕はちょっとこう見た目ががっちりしてる方なので、
うんうん
うん、後ろでみんなを見守りたいなっていう気持ちも
安心の、
うんですね、でやっぱり一番あとは変えたのは X の YOSHIKI さん。
ああ YOSHIKI さんかっこいいですよね。
やっぱり今こう、うん、ちょっとこうタマさんにお世話に習って、
うんうん、
タマドラムさんにお世話に習っていただいてるんですけども、はいはい、まあ、それをさせていただこうとさせていただいたきっかけのお一人になります。
そうなんですね。
はい、やはり YOSHIKI さんはやっぱり僕らね、はい、世代にはやはり絶大
ですよ。
やっぱり
うーん、
あの髪を振り乱して叩く
もう絶大ですよ。もうチャイナシンバル2枚はとりあえず上に置きたいな。
置きたかったですね。
一回置きましたね。
今日セッティングしよう。こうやって毎回こう、
あ、なるほど、セッティングがね、気持ちを変えていくんですね。僕もね、チャイナシンバルない時はね、暮らしだけとりあえず錯覚しようかな、ね、
あるある
あるある限界まで錯覚しよう
って、ね、ライブ中にね、ライブ中に、
うん、
なんで俺こんな高くしてしまったんやろ今日。T 手しんどいってなる時はあります。
ちょっと立ち上がらないと
戦え
ないと
か。そうそうそう
ありますね。まあそんなもうね、はい、熱く語ってもらってるんですけど、ブンさんにとってドラムってどういうものなんですかね。
そうです。これこの質問ね、昨日、うん、そのちょっとこうご連絡をいただいた時に、
はい、
考えてたんですよ。
はいはいはい。
ただね、あの僕の中で、
うん、
その答えが出なかったんですよね。
答えが出なかった。
そう。でこれ何かなと思ったら、皆さん、うん、なんでご飯を食べるんですか、なんで寝るんですか、うんうん、っていうのと同じ質問ぐらいなんだ。
あ
って当然で。
なるほど、
う
ん。
こうやって叩けることってのはすごく幸せなことも感じてるんですけど。
はいはい。
うん、あのすごくずっと続けてきたもの。
うんうんうん、うんうん。
正直野球もやっぱりちょっと途中で僕は小学校でやめちゃったし。
はい。
うん、他のこともなかなかできなかった自分が、うん、続けれなかった自分が、はい、もう弱い20年以上ハマっている趣味なんですよ。本当に。それをね、たまたま今ちょっとこう、なりわいにできてる。
はい。はい、はいはいはい。
ですけど、そう、その、叩くことっていうのが本当に今、自分の生活の中に、
うん、
ドラムが中心になって動いてます。だから、あの、何ですかって言われると、生活ですとしか言いようがなくて。
生活ですか。
うん、
あ、これもまた新しいですね。
でうんうん、皆さんなんでご飯を食べるんですかって言われても、それは生きるためです。そこに理由がなくて、
うん、わかります、うん、すごいわかります。
だから、ね、そういう自分たちの自分の中の答えなんだなっていう。
なるほどですね。生活か。あ、前回のゲストに出てくれたヨヨカちゃんと近いかもしれないですね。ヨヨカちゃんはね、第一言語って言ったんですよ。
あ、
うん、生活、
うん、
なんかねすごい近いなと思って。
多分、
うん、みんなそうなのかな。でも
バンドマンって多分そうなんじゃないかなって。
あ、
うん、あのなぜ音、まあ、僕たち日本語ってすごい素晴らしい言語だと思うんですよね、
はいはい、
すごいその英語よりももっと曖昧な表現ができたり。
あ、そうですね、う
ん、これが好き嫌いじゃなくて好きなんだけど嫌いなんだなってい う, こう曖昧な表現ができるすごい素晴らしい言語を持ってるので、
はい、
僕たちは言葉じゃなくて音だったり、多分そのギタリストはギタリスト、歌は歌だし、うんうん、僕らはドラムっていうすごくまあ常人の方からすると
うん、うん、
ちょっとこうスパッとこう伝わりづらいものを選んでしまってるので、
そうもっと曖昧かもしれないですね。
ですね、うん、誰が叩き方のあれで感情をっていう、うん、でも太鼓ドラムって原始はそういう楽器なんですよね、
うんうん、
生活にすごく馴染んでて、
はいはいはいはいはい、
部族の人たちがみんなにおはようっていう言葉を伝えるために、
うん、
言葉じゃなくて打楽器で伝えたっていうところが始まってるんで、
ドンとかドンとかドン、
これはおはようの音だよ、これはご飯だよっていう音だよ、
多分。なるほど。
それぐらい僕たちって慣れたらいいなって。
今あのおはようの音だよとかっていうこと聞いたんですけど、あの昔のアニメとかでフライパンにお玉でこうカンカンカン、あれかなって
言われ
て、お母さんそうそうそうそうそう、つまりそういうことですよね。
そうですそうです。古き良きお母さん。
なるほどですね。あ、わかるわ。めっちゃわかるわ。
でも、うん、でもそういう楽器だと思います、ドラムって本当に。
うんうんうん、うんうん、なんかね、こう体になんか無条件にね、
うん、
なんかこう響いてくるものですよね。
ね、自分のドラムの命題として、うんうん、あの聞いてくれる人、見てくれる人のテンションが上がるドラムを叩きたいと思ってるんですよ、常に。
めっちゃいいですね。
で、やっぱりそうなってくると、まあね、叩く姿だったり、叩く音だったりをこう見てもらって聞いてもらって、
うんうんうんうん、
あいつのドラムを聞くとすごくテンション上がるんだよねって言ってもらえると僕は一番嬉しいです。
あー、テンション上がる。いや、でもライブで聞いてたらめっちゃテンション上がりましたもん。
やった。
もう、やっべーって思ってこっちもテンション上げなきゃって思って。
そういう
感じでね、いいライブでしたからね、あの時はね。
ね、お互い、お疲れ様でございます。
まあね、こう2人だけでね、話してても、うん、あのね、そのテンションね、やっぱり聴いてる方にもね伝えたいなと思うんですよ。
で、
今日はね、なんとね2曲持ってきてるんですけど、まず1曲目、 どんな曲なんでしょうこれ。
曲名がですね、
はい、
まあお名前、8ビットっていう名前なんですけど、ちょっと僕が関東の方でサポートをさせていただいているヘルダーリンズってバンドで、はい、で、ちょっと僕が自分のドラム、自分のバンドを辞めてから久しぶりに撮った、うん、ちょっと生の音源のレコーディングさせていただいた曲になります。
はい、
はい、で、あのお名前の通り、うん、8ビットの音が出てきます。ピコピコが出てきます。
あ、そういうことなんですね。
で、そう、聞きどころとしては、
うん、
すごいいっぱいリズム変わります。この曲
リズム変わる、
リズムが変わります。聞いていただければ分かるんですけど、
ドラマー的に注目するべきはそこってことですね。
そうですね、リズムがたくさん出てきます。ただ実はリズムも全部リンクしてるっていう。
おお、めっちゃ楽しみ。
ぜひ感じていただけたら嬉しいです。
はい、じゃあ曲のタイトルコールをお願いしていいでしょうか。はい、
ヘルダーリンズで8ビット。
いただいている曲はヘルダーリンズで8ビット。
はい、
これめっちゃ変わる。
そうなんです。
これあのさっきの心理、僕のやってたあの前半で心理テスト言ったらもうあれですね、全然 B ですね。
そうですね、作曲者がねおそらく B で、
相違点もありまくりですよ。
そうですね、あと、まあ、レコーディングをしてみて、
はい、
これちょっとした組曲だよねって話
を。なるほどね。
そして、ね、あのよかったらこれあの YouTube で動画が見れますので、
あ、もうしっかりとこれをね、この変わり様を聞けるということですね。
そうですね、であのこう物語調の、
はい、
ビデオになってまして、
うんうん、
注目はあのサポートなのに俺がガンガン出てるっていう。
なるほど、もう超注目ですよ。
はい、
ちなみにプンさんはさっきの心理テストどうでした？
僕はね、どちらかというと多分ね A ばっかりだったんです、ほとんど。
ああ、じゃあもうやっぱドラマーらしいですね。
ですよね、うん、多分ドラマーってそういう方多いのかな、う
ん、多分も
う
ずっと8ビートを叩いてるんですかね、うん、
ただ飽き性なのでっていう。
なるほど、まあまあ、うん、どっちかに要素が強いっていうだけなので、う
ん、何かに対してこっちだよね、
そうそう、
何かにこっちだよねっていう、
そのケースバイケースによって、まあ、それは変わってくるものではあるので。
なるほどなるほど。
ただ全体的に傾向としては A が強かったっていうことなんですよね。
古き良きものって大好き。
古き良きもの僕も大好きですよ。
一番最初にこうお会いしてお話があったのがやっぱりヘビーメタルだよねっていう話を。 もう僕はうなさんを拝見、ドラムを拝見させていただいて、
はい、
メタルですよねっていう、もう決めつけでいきました僕は。
決めつけでいきました
あのちっちゃいそのタムとかを使ってらっしゃって、
はいはいはいはい、8インチのタム使ってます ね、
う
ですね。
でこうハット側にシャイナシンバルを置いてるっていう、
置いてますね、
段階で、あ、なんでしょう、あのシンパシーというかわかるっていう、あの今風のことで分かりみってやつですね。
ああ、なるほど
ね、一番最初にそうなので、ね、何が好きですかから始まりましたもんね
ああ、そうですね、僕のね、そうですね、まあ、僕の、まあ、夜古き良きっていう話だったんで、僕スタートした時ってまさにメタルだったんですよ。
ああ、なるほど。
でジャーマンメタル、
あ、
ハロウィンですね。
ああ、なるほど。でもハロウィン、ハロウィンはね、あれです、僕もあの語り出すと一晩かかるんでちょっと短く短くなる
よ、あとね10分ちょっとしかないんでもうね、この中でもう一曲も聴いてもらいたい。
そうですよねハロウィンか、まあ、
そうなんです
よ。いやー、もうあの駆け抜ける哀愁と、
うん、もうね、あのメロディーとね、
メロディーと
あのツイン、もうリ、もうソロのね、あの掛け合いと ね、
終わったと思ったらもう一回メタギターソロが来るのがメタルなんです。
う
んでも何でしょう、そのメタルやってる中で、
はい、
やっぱりあのツーバスって外せないじゃないですか。
まあそれがなかったらメタルというのかっていう話ですけど、
ね、もちろんワンバスのね素晴らしい方もいらっしゃるんですけど、
まあまあまあ、もちろんもちろんもちろん。
何ずっとその、まあ、皆さんに結構僕は聞いてるんですけど、ツーバス早くするのってどうやってました？多分ここはドラマーの方がね聞いてると聞いたので、
僕ですね、ツーバス早くするのね、いろいろやったんですけど、まず最初は気合ですね。え、これそうじゃないですか？メタラはまず気合からじゃないですかね。気合でしょう。
まあ、あのテクニックとかではない気合と根性で早くしろ。
そうとにかく根性気合があれば。早くなると信じてました。でそれをやってましたね。
ね
え、もうちょっとね、もう何ですか、あのだんだんで、ね、それ若い時だったらよかったんですよ。
うん、
でもちょっとね、まあ今42歳になってちょっとね、あの大人の知恵ってやつを使おうかなって思って、
ね、
ちょっとペダルを改造しまして、ちょっとね、なんか三角形の ねプレートのなんか状態になってるんですよ。
とこれはね、あのぜひツイッターをね、
ツイッターにあの僕あのドラムのね写真載っけるときにペダルのところよく見えるようにね、なってるケースが多いんですけど、なんかプレートの上に黒いものがねポンって置いてあるんですけど、ね、あれ三角形になってるんですよ、踏むところが。
いや、あれを見てびっくりしました僕も。
うん、
あのお互いこうタマさんのドラムのペダルを使ってて、はいはい、で
う
なさんはスピードコブラ、僕ダイナシンクっていう、
はいはいはい、
最近出たあのダイレクトドライブのものなんですけどね。いや、やっぱりね、大人の力をね、
大人の力じゃない知恵ですね。
知恵です。
経験値が出てきたというところが正しいですかね。
ですね。
うん、
そんなに頑張らなくてもって言うとね悪いんですけど、お互いこうスピードに特化したペダルを使ってるなと思って。
そうですね、
もともと僕もその前はアイアンコブラの、
もう
すごく重たいものを使ってました、
はいはいはい、
でダイナシンク、すごくダイナシンクは今足に吸い付くようなイメージがします。あのいろんなアイアンコブラって100の力が音が出るんですけど、
はい、
100でも80以上で踏まないとあのペダルって100で鳴ってくれないんです。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
あのそれも良し悪しです、うんうん。いろんな振り方があるので、うん、でダイナシンクはよりこう自分のイメージしたものにすごく近づきました。あのイメージした音がそのまま踏めるっていう。
なるほどですね。
ちょっとねダイレクトな独特な踏み心地はあるんですけど、どうですかスピードコブラってやっぱり早く踏めるんですか。
踏めるっていうのもあるんですけど、まあ改造しちゃってるんで、
まあまあそうね、
あのちょっとあの接点が少ないんですよ、
うんうん、
ちょっと角を当たるような、足の裏角を当たるような感じで踏んでる感はあのあるのと、あと足の裏のツボをしてる感じでちょっと年的に優しいかなっていう
あれ、あ、なる青竹踏みの要領だった
そうそうそう ちょ健康も両方も気を使いつつスピードもちょ気を使いつつ
えじゃあ前の日飲みすぎたりとかしたら肝臓のツボがクソ痛かった
のもう痛いなと思ったらちょっとケアしないとケアしないの分かるっていうね
そんな秘密が
ここだけの話ですよ
お話つきませんね本当ね
本当にまあそういう感じで改造とかねドラマって結構好きだと思うんですよ
ですね、
うん、うん。僕もね実はね昨日もねドリル片手に改造してたんですよまさに
ドリルはシンバルですか
あのですねタムをですねオークションで買って、はい、ですねあの足をですねあのバスラの足をちょっとね手に入れたんですよ、
はいはいはい、
あれのとあるところからそしたらそれをねそのタムにつけてでタムホルダーのところにあのジャングルキック
のやつをつけるとボー
あれをつけるとですねバスラになっちゃうんですよなんと
ボーっと商品名出しそうだったあのいやあれ面白いですよね昇降機をきっと
そうですね
最近自分も今日よかったらあの見に来ていただける方注目していただきたいんですけど、はい、10インチのタムシングルヘッドにしてるんですね
お
そう、10、12と持ち込むんですけども、うんうん、12はクリアヘッドでいわゆるタム、
はい、
ドンデンで10インチをテンテケっていうちょっとこう
要はあの倍音がなくするしてるんですね。そうですね。違和がないから、
僕が大好きだったセパルトゥーラと、
はい、
ソウルフライっていうバンドの人たちがシングルヘッドだったりとか
あ
とあのロートタムをカンカンに貼ったりとか、ね、スネアのスナッピーを外したりとか
ある
僕はそういう改造をよくしてます
なるほどですねそんな改造が、
はい、
実は次聴ける曲に入ってたりするんですか、
もちろん入ってます
あやっぱり
実は入ってます
ちょっとその辺の解説をチロッと聞きながら次の曲も ね聞かないと終わっちゃうと思って
今本当だもうこれは時間が、
はい
次なんですけれども、彼らの、
うん、
ヘル・ダーリンズの曲の中で一番、パーティーな曲です
お楽しい曲ですね、
結構これはよくやってます、
うん、
であのいわゆる別にこれは大丈夫かなバラライカって曲なんですけども
はい、
はい、もうとにかくパーティーチューンこれもあの結構表紙が変わります
あそうなんですね
リズムパターンが変わってきますでその中にこうちょこちょこっとその高いテンタムの音が音色が入ったりしますので
じゃあそれを注目して聞いてみましょうか
ぜひ聞いていただければと思います
では曲紹介お願いします
ヘル・ダーリンズでバラライカ
ではこちらはヘル・ダーリンズでバラライカ、
はい、
ということですねもうパーティーだよこれ
パーティーです、パーティーパーティーって言ってますから歌詞でね
パーティーもうあっという間ですよもう、
いや楽しかったも もっと喋りたい。
もっと喋りましょうね。
いっぱいあります。
今度もっと喋りましょうね。
喋、ね、りましょう。
いろいろなんかやりましょう。
ね。ぜひ。
そんなね、ブーさんからね、リスナーの方に活動のね、なんかお知らせとかあれば。お願いしたいなと思うんですけど、
はい、まあ、先ほどネタバラしちゃったんですけど、はい、今日この後、下北沢のモザイクにて、
はい
はい、このヘルダーリンズのドラム、バンド、ライブをさせていただきます、
はい、
で、この後あと5月の8日、
はい、
新宿クラブサイエス、こちらもヘルダーリンズになっています。で、関西の方なんですけれども、はい、5月の15日なんですが、南堀江ク、クープっていうお店があります、うん、そこでドラマーのドラマーだけのライブをします。
わ、気になる、
ね、いわゆる叩いてみたってやつです。
なるほどですね。
近々としては以上です。
まあ、詳しいことはこのラジオのラジオブログっていうのを書くので、
はい、
そこでも
ぜひ
お知らせさせていただきたいと思います。それでは本日のゲストはナイスなドラマー、ブンさんでした。
ありがとうございます。ありがとうございました。
ということでですね、ここからは、私の情報をさせていただきたいなと思います。ですね、ライブの情報ですけど、僕は5月の10日、火曜日ですね、渋谷のエッグマンさんで、ミッドナイトシークレットのライブがあります。そしてその次5月の11日にエンプレスのライブがあります。そして6月の22日、こちらクラブチッターの方で週刊少女ロックとミッドナイトシークレット2ステージがあります。そしてその、すぐ後ですね、6月25日吉祥寺のクレッシェンドでサリのワンマンライブですね。ドリームキングダム創立15周年記念サリフィフスワンマンライブということですね、あります。クラブチッタもね、ドリームキングダム15周年記念ライブ王子全力投球ということでね、15周年のイベントになってますので、ぜひよろしくお願いいたしますですね。あっという間の1時間でしたけど、次回はですね、放送日ドラマ海原博光の新境は6月の2日木曜日13時からになっております。ぜひそちらもお楽しみください。それでは最後はこちら金字塔のブラボーを聞いてお別れしたいと思います。それでは今日の午後も楽しい時間をお過ごしください。じゃあねー。